で、僕が小学校ぐらいの時に伝えてできたのよ。
これ話したっけ、タランティーノと俺が夜中に会ったの。
はい、ポッドキャストオンルーフトップでございます、はい、シャープ20になります。
すごいですね、
はい、
20回目
やってるね。あ、お久しぶりです。
俺もね、頭決めてたのよこれ前回ね、はい、僕まだ聞いてないんですけど。
聞いてないんかい。
聞いてないのよ。
本当聞いてないよね、そういうの。
聞いてないんですけどね、うん、まあ欠席したわけですよ、うん。そしたら今度はツッチが欠席になるっていうね。
そうよ、大変だった。まあちょっと順序を追って話していきますけど、はい、はい、まず喋ってるのはルーフトップの高江助、そして土屋文彦、はい、そして2週というか2回放送分お休みだった放送作家、大野圭介さんです。
はい、よろしくお願いします。
お休み会 ねやりましたよ、スラムダンク。
あとね、うん、ガム噛みながら話すのよくないんだけど。
じゃあティッシュ持ってく
る。違うのよ、あの、俺ここに来るまでに油そば食べちゃってさ。
知らない。
だから失礼かなと思って。
デートじゃねえんだから
。すごいほら玉ねぎ入れちゃうわけ俺。
油そばって俺自分で食わないわ、あの、そのお店では、
うん、久しく食ってないね。
俺も油そばを疲労でしか食べないのよ。
どこの店？
疲労にあるの、疲労の商店街に
油そばって店が。
普通のほらあるじゃない、よくある油そば。
いや俺本当にね、うん、家系ラーメンとそういう油そばとか、うん、そういうなんか食べないんだよね僕。
いやいや、
その方がねダメだよ。
ダメだよ。
そう、感覚買うと思うよ。
俺は疲労の油そばしか食わないからね。
いや、それもダサいよ。それも相当ダサいよ。
そこしか知らないのよ。
え、でも、うん、僕本当に食べないんですよ、そういうの、うん、あの、いや、ラーメン好きだよ、好きだし、うん、全然そのなんか、あの、気取った食べ物ばっかり食べてるわけじゃないんだけど。
あの、某俳優が言ってた。いや、もうラーメン自体が味のわからないものが食べる食べ物なんだと。で、もともと日本にはラーメンって文化がなかったと。だからラーメン屋っつうのはなんかこう本物の味を知ってる場所にはラーメン屋がないみたいなことを言ってたの。
でもさ、ラーメンってさ、その もはや日本食というかさ、
日本食ですよ。
なんだろう、そのいわゆる、まあうちの親父なんて横浜だから、うん、なんかこう多分異国文化への扉というか入り口というか、うん、そういうとこあったんじゃないですか、うん、昔の人たちにとっては。だからなんて美味しいごちそうなんだみたいな、
う
ん、
そうかもね、
うん、でもほらラーメンが食事になるっていうのはまたちょっと別じゃない。
でも食事になるじゃん。
いや俺ね47だけど親父が86で、うん、ラーメンを食べに行く習慣がなかったのよ。ラーメン食べに行くぞっていうのが、うんうん、だからうちの家からすると競馬場で食べる食べ物っていう気持ちがあって。
いやそれはまたね、
うん、いやうちはね、うん、だから家で今日の夕食はラーメンだよっていうのはなかった、うん、なるほど。親父がそれが嫌がって、うんうん、
まあまあまあ。
だからラーメンっていうのはなんかその軽食的な、うん、なんか一食食べますよっていう感じ。
なんかさ、ラーメン屋って増えたけど、うん、家でラーメン食べる人少なくなってるとかあんのかな。なんか前ほどさ、インスタント麺がなんとかみたいな。
いやいや、袋麺はね、実は
袋麺は売れてんじゃない、
すごいことになってて、むしろもうほら、いろんな、うん、なんていう、科学も進み、うん、そう、あの、美味しい袋麺っていうのはいっぱいあるんだけど、でも確かに、そのなくなっていく袋麺とかもあるみたいね、
うん、なんかカップ麺とかが逆に普及しすぎて
る。あ、まあまあ、それはあるか、そうかそうか。だから中途半端な、あの、自分で調理しなきゃいけないやつとかは減ってんのかな。まあ、俺うちなんかそうだね、割と作るけどね、家でも。
いや今は作りますよ、家でラーメンを食べるって食べるけど、
ラーメンごちそうでしょ、ちゃんと。ごちそうっていうか、だってほら今やミシュラン星付き店とかあるし、はい、まあ別に そんなの
ここは絶対 P だけど、うん、86のうちの人からすると
P めん
ど
くさいのよ。
ねえ、
P めんどくさいんだ俺ね。大野さんいない回編集して分かった。大野さんいる回めちゃくちゃ編集時間かかんの。P めんどくさいのよ、
チェックしなきゃいけない。
じゃあいいや、このあれは。だからほら、ラーメンっていうのは、うん、 ここまでポピュラリティを得るまでに至るまでには結構紆余曲折ありましたよって話ですよ。
そりゃそう、何の話だったっけ。だって油そば食ってきたとか言うからじゃん。
そうそうそう、で油そばって俺もね、うん、もう40過ぎてから食ってんのよ、うん、要はあの、
でもまあ最近じゃないですか。
そう、料理でも結構もう20年ぐらいあるらしいよ。
まああるか、
うん、そうで単純にあれなのよ、あのスープ、うん、ラーメンのスープ
汁なし麺だよね、
うん、うん、ラーメンのスープを飲むのがやっぱ結構辛くなってきちゃった。油そばっていうのは汁がないから、
ね、
だから疲労の何食べるって思ったらピザかラーメン、うん、
全然共感できない。
ピザはいいよ。
いやピザは
そこのピザ屋は本当にいいよ、疲労のピザ屋、
疲労、うん、
あのね、うん、若者がやってんだけど、
そうなの、
そうそうそうそう、すごいいいよ。
これアイドリングトークにもなってないと思うんだけど。
いやでもいいんだよ。なんだっていいんだよ。なんだってそれあんまりさ。
で違うじゃん。欠席でしょ。
そう大変でしょ。欠席だったっす。
うん、
尿
管欠席。
そう、ね、なんだけど何で危険診で、うん、今振り返れば石がありますっていうの言われてたの。
それほっといたの、
人間ドック的なもの
です
ね。そ
う、会社でやってるやつ、うんうん、普通に、うんうん、あります、ね、
石はあります。
でもまあすごいちっちゃいんで、うん、なんていうの、まあ、死ぬまでここにある人もいるし、うん、それが大きいと大変なんだけど、うん、大きくなることもあるんだけど、まあこれは全然なんかよくある話っていうか、うん、何人に一人こういうのあるんで全然気にしないでくださいねみたいな、うん、なんか話だったんだけど、うん、そうで、まあ、ちょっとエースケが昨日話しちゃったけど、うん、なんかなんていうの、本当に家でなんか背中つったみたいな、うん、いたたたたってなって、うん、でまあまああるじゃないですか生活
に、うん、まあまあ、
で治んないですよそのつってるの、うん、何やってもで、なんかこんな腕回したりとかいろいろしてたんだけど、うん、あまりにもどうにもなんないから、うん、なんだろうなーとか思って横でちょっと横になったんですよ、うん、で夜8時半くらいで、であこれあれなんか全然痛み弱まんねえぞなんだろうなーとか思ってたら、うん、なんかその時気づいたのはちょっと痛みが覚えてるんですよ。
動いてる、
そう、それ分かる、分かる、分かる、なんかこのなんかもっと端だったものがなんか内側に、なんか僕の印象としては首だったんだけど多分腎臓だから違うと思うけど、なんかここら辺が痛かったのがなんかちょっとずつこう、
え、下半身が痛いんじゃないの。
違うです違うです、上半身でした。背中とか
最初に石があった場所が多分その上の方だった、
近辺だったのが痛くて動いてるのが分かって、なんかその結石だって分かんないし気づかないじゃないですか、で、あれこれやばいのかなって思って、で、あ、もうこれ救急車だと思って、
そのさ、やばいのかなと思った時は何だよ、やばいと思ったの。
なんかもうちょ痛くて、俺単純に夜の8時くらいでしょ、うん、翌日すごい大事な打ち合わせ入れてたの、ね、税理士の打ち合わせ入れてたの、で、もうこれあ翌日あるけどこれダメだなと思ってうちの社員に電話して、うん、ちょっとごめん明日の予定バラしといて、もう俺が調べてらんないから、うん、スケジュール入ってるから、うん、Google カレンダー見てバラしといて、うん、それ言ってもやってもらって、うん、で、あこれ救急車本当にもうちょっとなんていうの、まだ記憶は大丈夫だけど、うんうん、なんかちょっと飛びそうな痛みっていうか、うんうん、耐えれない、
意識飛びそうなぐらい痛いと思う
んですよ。で、救急車呼んで、うん、来るまででも数分かかるじゃないですか、
う
ん
うね、
で、うち結構入るのめんどくさいですよ、防災センターとかいろいろあって、うんうんうん、外部の人がだから、うん、俺電話で最初に下降りた方が楽か、運んでもらうの楽かも、うん、
まあ、結構ね、買いますもんね、上だった
り。で、そしたらもう歩けなくて、
そう、もう そんなにもう
歩けないっていうかね、そのなんもう
秒で来る の,
あの
進行が
ずっと痛いね。
そう、30分ぐらい経ってたけど、そこから痛くなったから、で痛くなって、で、来て、なんか救命士さんが来て、うん、救急車来て、で、なんかまあいろいろ血圧測ったりとかもあったかな、うん、たんだけど原因が他は大丈夫で体温も大丈夫で、うんうん、まあ、とりあえずちょっとじゃあ一回病院行きましょうって言って行ってる最中でその病院の受け入れ状態聞かれて、
うん、今なんて大変だ
も
んね。
そうだから受け入れてもらえないから、
うん、そ,
まあ、そうあーって調整してるの、うん、まあ、そこがちょっと断片的で記憶が、
うん、あもう飛んじゃってんの、
うんとね、いやある時は大丈夫なんだけどな、多分何なの急激な痛みで記憶が飛ぼうとししてるのか、
うん、俺もそういう二日酔い経験したことあるの
に一緒にするんだ
それはちょっとまた分かんねえ
でもなんかその 麻酔とかいろいろやってもらった時に、もしかしたら結石かもって
言われた、
言われて、なんかハッとして、
そういえば
そう言われました、じゃあそれかなって言って CT スキャン撮るんだけど、CT スキャンって単純にこうやって撮るじゃないですか、
ね、手上げてください、
これ激痛なんですよ、でもうその痛みがもう本当にこう落ちてきて、そこから4時間、もう4時間くらい経ったらもう尿で出すしかないから、もう家に帰ってくれって言われるわけだけど、もう帰れない、ね、痛みで立ち上がれないって言われたから、で結果あのなんていうの、その痛みが下腹部に来て、トイレ行っておしっこしたら、痛みゼロ、
でそれは出ちゃった、
出ちゃった、出ちゃった、
えそれは何コロンとかいう感じじゃない、
だから3ミリだから、
ちっちゃい方だった
んですね、でも3ミリでそれなんだ、
そうだよ、だからいや
でしかも何この何肩とか痛くなるの、
実際はここら辺なんだけど、なんかここら辺、
背中側からつながってんだろうね、
ちょなんかね、味は 歯の神経の痛みとも違うっていうか、
味わったことない、
味わったことない、ちょっとビビッ、あちなみにもう一個あるらしくて、
怖
っ、もうそれはなんかあの砕くとかあるんでしょ今、
違う、ね、あれ外部レーザーとかもあるみたいだけど、小さすぎて多分できないですよ、
じゃあまた来るのそれ、
いやだからそのまま一生出ない人もいるんですよ、そうそう、その体を漂ってるだけで、その分には痛くないんでしょ、そのきっと出ようとするから痛いんだよね、そうそう、
で行ってから、痛くなくなってからまた病院一応行ったの、
いや行かない、もうこれで大丈夫ですって、これ
だからツッチの幸いだったのは、その一晩で出たのよ、
そう数時間で出たって、これが1週間かかったりもするんです、でうちの親父もなってるのに子供の時に見たことがあって、それ多分1週間ぐらいかかってて、
じゃあもう1週間悶絶するわけ、
寝たきりになって悶絶してたのは子供ながらに見た記憶があったから、
怖、
じゃあまあちょっと体質がね、
近いのか、
ちなみに何食べたらダメなんですかって、そのなんかリストをもらったの一番目がコーヒー、
コーヒーさっきコーヒー勧めちゃった
マジで、
でもさ別に普通に飲める部分に、
まあそうそうそう、
えでも多かったりしたってこと、
いやでもコーヒーはだから自宅になってからむっちゃ飲むようになっちゃった、ね、こうね、こういうとこ来て買うみたいなのあったけど、自宅にいるとき俺わりかし飲みまくってたから作業してた、
いやまあ大事ですよ、まあこの番組もこういう内容になるでしょ、
なる、なってきちゃったね、
健康とは、
いやでも本当に最近病院の話多くなっちゃってつまんねえなと思って
しょうがないよ、ね、
もっとさむちゃくちゃな話ばっかりしてたいのにな、こんなはずじゃなかったのに、
俺ね確定申告したばっかなわけ、
すまんねえポッドキャストだなこれ
いやそれでさ、それ
医療院行ったらの確定申告だろ
医療費のやつ計算しなきゃいけないわけよ
医療費ね、
俺去年1回もかかんなかった、かかってないってことが分かった、
あ行ってないのね、
そうそう、家族はかかってるけど、でも俺これ健康診断も人間ドックも受けたことがないから、この年で
だって小野さんお酒も飲まないし、
いやでもそういう問題じゃないらしいね、でもフリーランスいると人間ドック受ける機会なんかないよ、
そうか、
だから病院も行ってないから、このままぶち切ろうかなと思ってる。
いいんじゃない？
でもね、最近読んだ近田春夫さんのね、調子悪くて当たり前にも書いてあったよ。
調子悪くて当たり前ね、いいね、そうだよね。
89年にもしかして大腸がんかもって言われてたんだって、89年に。だけどなんかもう一回検査したらなんか違いましたってなって、20年後にやっぱりそうでした。ステージ4です。みたいな、余命もう何パーセントですって言うから。20年ぐらいずっとそういうこともあるって書いてあって、でもご本人はもう完治されてて、本人もそのことは天文と書かれてるんだけど、まあでもそういうの聞くとやっぱりね、ちゃんとした方がいいかなと思いますけど、ね、
そう、なんか周りに迷惑かけたくないからやっぱり、そうね、それは思うけど、
あるある、
で何度も今日はさ違うんだよ、なんかもうボンケースキル積み出されるわいきなり
いやいいんだよこういうの
じゃあ今日は、そう今日何の話しようかなっていう話してて、そうだから土地の話しようとかってもあったし、
もあったよ、でもね映画の話も、
映画の話にするの、映画の話怖いよもう、なんか
いや怖くないよ、映画はだって素晴らしい、
じゃあさっきのラーメンぐらいの感覚で映画の話します、はい、
そうよそうよ、
でもさ、まあラーメン、どんなラーメンが好きなの？ どんなラーメン
どんなラーメンか、
う
ん、
だから僕ほらもうちょっとあそこ広げたかったんだけど、僕あの横浜家系ラーメンとかね、いや美味しいよ、美味しいんだけど、なんか食べた後に、うん、なんか苦しいってなるじゃない。俺今から映画の話するんだとしたら、俺結構例えに使うのは映画も、そういう映画ない、
あ
面白いよ、面白かったんだけど疲れたみたいな、
あるある、
それよりも見終わった後に、いやなんかよくわかんないけど、で帰り道とかになんかめちゃくちゃ面白かったんじゃないかな今の映画みたいな、
時差、
そう、で俺ラーメンもそういうラーメンが好きなの、食べた瞬間にうまって思うのってやっぱちょっと怖いじゃない。いや怖いかどうかは別として、まあね、俺はまあそういうのにちょっと疲れちゃうんですよ、味に疲れちゃうってよく言うんだけど、うん、でもなんかその食べ終わって、あなんか食べたな、でそんなになんかうっとお腹いっぱいにもなんない感じで、ちょうどよくて、なんか車とか歩いたりしてる時に、あなんかうまかったなあのラーメンみたいなラーメンが好きなの、
はいはいはい、
うん、いや、それはもう本当に、ね、完全同意です。
油そば全然違うからね。
でも俺は疲労の油そばしか行かないんだ
よ。同じ話
だ。いろんなさ、いろんなとこの油そばに行こうっていう気持ちはゼロなのよ。う
ん、そこはお気に入りなのね。
お気に入りでもない
の。なんだよ、もうよくわかんない。
疲労の商店街食べるのそのぐらいしかないってこと。
そう、だからあなた映画もそんな感じじゃん。あなた映画に対してもそんな感じよ。
そう、
うん、疲労だとかさ。うん、なんかでそれが好きなのね、いやそうでもないとかいう感じなのよ。
だから物事に対してもう本当にこれだけが好きっていうものがあまりないのかもしれない。
ああ、
うん、だからラーメンだって今どのラーメン好きって言われて、うん、これって言えないもん。
ああ、僕明確にやっぱあんだよね。ツッチーはどんなラーメンが好きなの？
ああ、ラーメンね、でもあんま食べないんだよね。
確かに、あんま食って
るイメージない。それこそ昔ツアーで打ち上げで最後ラーメン行こうぜみたいなくらいの、
うん、逃げるもんね、そういう時いつも。
いやーラーメン食った後の二日酔いやばい。あれ飲んで食べたか食べてないかの二日酔い具合が違うじゃん。ほら
これ今、
うん、
実証されましたけど、うん、ラーメンと自分の関係性って映画と自分の関係性に似てません？うん、
まあまあ
似てるでしょ。似てるでしょ。だから僕はラーメンはやっぱりその中華そば、中国経由の日本湯になったもの、うん、日本風になったものの系譜が好きだから、やっぱね、映画もなんかそんな感じなのよね。やっぱ外国への憧れっていうのが一個ないとダメなのかも。だから横浜家系とかはもうその文脈をぶっちぎった上で存在してる感じがするじゃないですか。
まあね、
そう、それがちょっとね、なんか映画もそういうものが苦手だし、うん、ラーメンもそういうものが苦手なの。あくまで憧れ、その中華そばへの憧れが、中国のっていう食文化への憧れがある、
うん、
ラーメンが好きなの。
なる
ほどね。
うん、
なるほど。
で、何ラーメンが好きなの？
で、だからよく中華そばっていうネーミングをちゃんとこう与えてるようなラーメンが好きなの。
昔ながらの？
うん、そうそうそうそう。
うん、
あの汁がだからその醤油系だけど透き通ってて、
うん、
もうオーセンティックなやつが好きなんですよ。
うんう
ん、ラーメンの話だこれ。
じゃあでも、ね、
両方話
す。でもね、そう、俺ちょっとそのいつも映画の話するとついラーメンの話とかにこう置き換えちゃうんだけど、ちょっと似てるなって思うのよ。自分がラーメンに対して思ってるような感じと。
な、なんか何かに好きっていうものへのそのね、望み方なんだろ
う
ね。
うん、そう。だからなんかそう、映画もいろいろある。じゃない、
うん、
映画ももう色もう多種多様あって、うん、だからなんかその近年のね、うん、人たちはやっぱり映画のそのなんていうのかな、化学調味料に慣れちゃってるから、
うん、
そういうものがあるものが面白いってなっちゃうんだけど、
うん、
そうじゃないよっていう、
なるほど、
そうじゃない映画もすごく面白いものがいっぱいあるんだよっていう、
なるほど、
僕はなんか映画でも化学調味料がをいっぱい感じちゃうとしんどかったりするんですよ。
なんかもうちょっとだ、なんだ、僕映画好きやけど、多分ね、もうちょっとライとかもね。
でしょ？だからラーメンそんな感じじゃん。別に出されたら嫌いじゃないけど、
ね、
自分からそんなにめちゃくちゃ食べたり、わざわざどっかの駅まで行って食べたりしないなみたいな。
まあ
確か
に。まあでもそこは一緒。
一緒ですか。
うん。だからスコセッシ見ようと思ったら、はいはい、ずっとスコセッシを見ちゃう。
ああ、 あなたはまたちょっと特殊だからね。
そう、でもずっとスコセッション見ちゃうとか、うん、もう黒沢見ようってなったら、
でも2週目だけど、ちょっと近いかも。俺もそういう見方しちゃうかも、うん、
ずっと黒沢見ちゃう。
まあもちろんそういう時もあるよ、自分も、
うん、でも大概そうだね、
うん、アニメしか見れない時とかあるし、アニメしか見たくない時とか。
初めて自分の意思で見に、うん、はいはい、映画館に行った映画って何ですか。
これ覚えてないけどな。
でもなんか子供の時に親とかとか、うん、あとなんか友達みんなで行こうとかじゃなくて、うん、なんかまあ、まあ自分、まあ、誰かいたのか自分一人なのか。
俺はね、分かるよ。俺田舎だった。
俺も
だから映画に行くのがさ、意外にこう、なんていうの、日常じゃないのよね、
うん、
そう、大冒険。そう、それがやっぱり東京の人は違うんだよね、
サイクル的に。
なんか覚えてないわ、そういう意味では。
あ、そう、
うん、でもすっごいちっちゃい時から
ドラえもんとか抜きね。
あ、もちろんもちろんもちろん、
うん、
あ、でも、まあ、抜きにしなくてもいいんじゃない。
抜きにしなくても
いい。じゃあ先に聞きましょう。まあ年代古い順に行きますか。
俺はね、うん、自分の意思で見に行ったのは小4、うん、のグレムリンね。
おー、おー、いいねー、いい。
グレムリン、
グレムリン映画デビューいい。
それは一人で行ったわけじゃなくて、友達とか、
ね、いとこと行った。いとこと話してあれ見に行きたいねって言って。
グレムリン最高だよね。
いやもうあれでよかったと思う。
よかったと思う。それは
確かに言えます。
グレムリンは最高だよ。
でもね、初めて映画行ったの幼稚園なんだけど、うん、親父に連れられてったのが、うん、また天平の田舎っていうもの、日本映画あんのよ。ガン人が日本に来たみたいな。だから最初の映画体験としては
ちょっとね、
なこれ何みたいな感じだった、うん、でその後はドラえもんとか行ったけど、うん、
はいはい、
自分で行ったのはそうね、グレムリン。
そっか、大野さんの子供の頃も別にドラえもんの映画版とかやってたのか。
俺がね、小1の時にドラえもんの映画版が始まりますよ、だった
の。のび太と恐竜。
そう、
うん、
で、うちの親父連れてもらったんだけど、うちの親父がパチンコをちょっと始まる前にパチンコやろうって言ってパチンコ出ちゃって、
はい、
で、映画見ないで、なんかそこでもあのパチンコで撮ったドラえもんのおもちゃをなんかこれでなんか納得しろみたいになって、で、家帰ってきてお袋が激怒して、翌週見に
行った。あ、なるほど、
うん、
いい話だね。
そうそうそう。
昔ってほら途中から入れたじゃん、
うん、
ね、
あったよね。
そう、全然全然そんなのしょっちゅうやってたかな、
うん、
途中から入って途中から見て次の回の頭から見て、うん、見たところまで、
そうだ
ね、
そうだ、
見始めたところまで見て出たりとかっていう見方を。
あれ何だったんですかね。
いやだから今ほどさ、システマチックにそんななんか入れ替え制じゃなかったから、う
ん、なんかチケットがなんとか
で、そうそうそう、
シンプル
だから、
なんかずっとね、垂れ流し
やってたやつ、ずっと言おうと思えば入れたんだよね。
そうだ、
ツッチーは
僕だからそのドラえもんだジブリだみたいなのあるけど、
うん、
明確に だとしたらものすごい遅いけど、自分のお金で一人で初めて見に行ったのはワイアットアップ、ケビン・コスナー。
ああ、
長い映画、4時間くらい。
また随分
見てるはずだけど。
見てるはずだけど、俺見てないわ。でも覚えてないわ。
初めて自分の意思で見たいって思った。
なんでだった
の？で、いやだから多分ケビン・コスナー好きだったっていうのが、
ね、
子供なんで、うち親父がやっぱなんていうの、もうこれ普通のおっさんだけど、
うん、
あのなんていうの、ベタだけどシルベスタ・スタローンとかシュワちゃんみたいな、はいはい、ああいう映画を本当にずっと見てる人だった。違うやつ。だから、うん、なぜかああいうアクション映画だけの、まあ、一通り小学校の時全部見てて、
うん、
で、ワイアットハーブ、
うん、
今そこにある危機、
うん、
メジャーリーグ2、うん、
メジャーリーグ2ね、
うんうん、
それこそバスキア、
うん、ああバスキア、
うん、アウトブレイク、まあ、最近ね、コロナもあったから、うん、当時だからあそこの俺、なんか見てるなんか経過覚えてるんだったら94年、5年、6年
バスキアってもうちょっと後じゃないですか。
96年、
6年
そうかな、
バスキアって意外とそのぐらいなんですよ。
バスキアとアウトブレイクが2本立てだった、
うん、ああ
、要するに交互にやってるから、はいはいはい、どっちから入ってもいいみたいな。
なるほど、
超長かった。
いや俺ね、それ絶対見てんだけどもう何にも覚えてない、ね、
覚えてないわ、それは。俺だからちょっとその自分一人で見たっていうと割となんかすごいあの中学生、いやまあ小学生の時見てたか、見てたと思うけど、
うん、
見てたと思うけど、やっぱね親となんか行くのが で、そういう意味では俺多分2、3歳から普通に映画館で見れる子だったってよく言われる、
騒がないで
とか、うん、だからまあそれこそ俺のなんかあの記憶は魔女の宅急便初めてって感じがしてるんだけど、あれ89年とかだから僕86年だから多分3歳ぐらい、その記憶ね、チラッとあんだよね、
な
ん
か。なるほどね、これ、うん、思い出ポロポロ、
はいはいはい、
これ映画館で見てるの、
うん、あれだってトトロと2本立てじゃない、思い出ポロ、あ、違うか、思い出ポロポロは違うわ、トトロは小樽の墓が2本立てで、そう思い出ポロポロは別だね、うん、あの時期すごいよね、
いやすごいよ、
1、2年に1回ぐらいだってジブリも映画作ってたでしょ、
うん、
今ね、4年、5年かかるじゃない、うん、
いやそうね、だからなんかその、ね、これなんかエスケ君が持ってきてくれた、
そう、昔のカットね、うん、カットの、うん、まあ、世界の映画オタクが選んだ201本だっけ、うん、
参考資料が、
そうそうそう、まあもうこれも10年ぐらい前ですけどね、ランキング、
プリティーウーマン、
うん、
ロミオとジュレットを見に行ったの、当
時映画いつがいっぱい見てた、だって今はさ、
うん、
今家に帰ったってさ、
僕でも今も見てるよ、
いやいや帰れば3本ぐらい見れるじゃん、
うん、
昔違うじゃん、
まあね、
だから行かなきゃ見れないんだもん、ね、
レンタルビデオ事情ってどうだったんですか、
めちゃめちゃ借りてた、
めちゃくちゃ借りたよ、
だけどさ蔦屋ってなかったでしょ、まだ
ゲオゲオ
だよね、で僕が小学校ぐらいの時に蔦屋ってできたのよ、やっぱり
だって俺はビデオが小学校の時ないからね、う
ち、あ VHS が、
VHS がないから、うん、中学になってからよ、
うん、
あの VHS を
もちろん映画館も行ったけど、だからなんか、うん、多分僕TSUTAYAが全国展開し始めたから、多分レンタルビデオ全盛期みたいな時代を、子供時代を
相当ここは違うかも、
そう過ごしたので、う
ん、TSUTAYAって言ったら俺もう全然大学後半、
そうだよ、
俺もよ、
使い始めた、
大学どころじゃないわ、
うん、
俺も働いて
る、そうだよ、
だからなんかもう映画はもちろん映画館でもあるんだけど、なんか TSUTAYAの歴史、TSUTAYAで 見た歴史、
俺ね小さい町でレンタルビデオキャッツっていうのがあったわけ、
はいはいはい、
でキャッツは半分 AV で、うん、半分映画だったの、
うん、
で
田舎のビデオ
屋っぽくて、田舎どころかもう本当になんかね、本当ちっちゃくて、うん、で俺高校の時にキャッツのあのビデオほとんど見ちゃったの、あのその、うん、普通の映画の、
はい、
だって本数も少ないし、うん、だってティファニーで朝食をとかそんなレベルよ、
うん、
あるのが、いやいや、だから名作みたいなしかない、
か
だって本当に田舎だから、だからこれは AV 借りた方がいいなと思って、
ね、キャッツでも、
でキャッツ全然年齢確認なかったの、あのバイトのおばさんみたいな人が別になんかコンプライアンスもないから、
その方が怒られそうだけどね、うん、なんかおばさんに、
いやだから田舎だからなんか分かんなかったんじゃないの、うん、こっちがほら誰かも小さい町とはえ知らないおばさんだったから、
うん、
で俺そこの AV を俺借りれたから、うん、それをまた貸しするっていうビジネスを高校の時に結構やってて、
ダメだ
よ、
ダメだ
よ、意外にお小遣いだった、いやみんな借りれなかったから、
ダメだよ、なるほどね、
うん、
AV の話になっちゃった
、 AV はね、いやでもレンタルビデオって大事だよ、
そうだね、レンタルビデオ、う
ん、だって俺中学、うん、3年とかだってまだみんなレンタルビデオがあるわけじゃないよ、俺だから1988年だもん、その時代で、うんうん、まだみんな映画館に行かないと、うん、
そうだよね、
だからその飯田橋銀霊とかね、
うん、
なんかもうその早稲田松竹とか、あの夜中やってる映画館とかに行って、うん、この見るもの見ないと、うん、何でもこうある時代ではなかった、
だからでもやっぱレンタルビデオの普及によってその映画オタクっていうものをが生まれたと思う、
いや
だって過去の作品はさ映画館だけで言ったら見ようがないじゃん、
うん、
ね、たまに昔の名作をやってる劇場みたいなのもあっただろうけど、うん、基本的には新作だから、だからレンタルビデオの普及によって映画オタク生んで、まあ、その権化がクエンティン・タランティーノじゃないですか、
そうね、
あの人レンタルビデオの店員で、
うん、
あの死ぬほど映画を見て、うん、アジア映画とか見まくってああなったっていうね、
これって話したっけ、タランティーノと俺が夜中に会った話、
知らないけどいいや、
え違う、俺タランティーノと1時間半ぐらい過ごしたのよ、タランティーノってさウェスティン、恵比寿のウェスティンが条約なのよ、
うん、
夜中の
行っていいのか。
え、いいじゃない、うん、で夜中の2時ぐらいにさ、うん、フラフラ歩いてたのタランティーノ。
あ、聞いたことある、
散歩した
とか、うん、聞いたことある、その話
で俺声かけられて、うん、近所に飲み屋がないかって言われた。
聞いたことあります。
はいはい、でここの店ならやってるよって言ってその店に案内した、うん、
それタランティーノって気づいたんだっけ。す
ちゃんとああいうタランティーノって聞いたの。
ああいうタランティーノ、うん、
言ったらイエスって。でお前知ってるかって言うから、うん、いやもうパルプフィクションがこうで、うん、キルビルがこうで、
それいつぐらいよ、
キルビル、
キルビルの時
の時、の時、
うん、じゃあもう大スターだ、
うんうん、でも一人だよ、
まあそういう人です、う
ん、でそのね、これね聞いた人言ってもらいたいの、アメリカ橋のとこにある恵比寿の、うん、あのバーに俺連れてったの、うん、だから向こうもこれタランティーノですかって言われて、
そうだよね、うん、バーのテイクね、あのマスターなんて
お客さんいないんだよ、でいやタランティーノですよって言って、うん、でタランティーノは日本に来るたんびに、うん、サインのポスターをその店に貼りに来るっていうのが、うんうん、王様のブランチでやってたわけ。
あ、それ以降、
うんうん、いやそれ紹介したの俺だわって、
なるほど、ね、
思ってたよっていうぐらいサインもらえばよかったっ。
確かに
一緒にあのあれだった、うん、あの携帯の、うん、まだほら
写メっていうか
写メっていうかあれで写真撮ってもらった、
うん、すごいじゃん、すごい、
オンに切るよみたいなことすごい言われて、
うんうん、足らない、ね、いやそう、ちょっと待って、映画やっぱさ難しいよ、どっから行こうって感じじゃん、
まあ、ありすぎて、
いやでもやっぱりその、 あの映画を見てた環境の話、
そうだね、そうだね、
すごい大事よ、
うん、そうだからタランティーノはやっぱその本当に、うん、レンタルビデオ屋のが作ったモンスターっていう感じで、
だそれだけ結局アーカイブにっていうか名作とかにこう触れやすくなったっていう、
そうだから、ね、僕もやっぱ伝えとかがもう当たり前にあったから、うん、タランティーノを一本見たらそのタランティーノコーナーみたいなのが作ってあったり、うん、ブライアン・デ・パルマコーナー、
監督俳優、
そうそうそう、監督俳優縛りで、
でもあれもわりかし後期っていうかね、スタイルができてからだよ、
だと思う
よ、俺その前にあんなの
なんか当たったよ、なんかスタイルがああいう再編集し始めて、うん、あこの監督こうなんだとか、
まあそうだね、確かに、うん、スタイルもそういうレイアウトというか、うん、お店の展開の仕方でだいぶこう変わったのはあるのかな、うん、だから僕はその作家で映画を見るっていうか、うん、監督で映画を見るっていう見方はやっぱどっかで伝えに誘導されてるよ、ね、